南海トラフ巨大地震のことに関してもですね、問い合わせは結構多いんですよ。やっぱり 3.11 というのを事前に私は山に登れという、まあ、なんていうのかな、オカルト界では非常に有名な書き込みというのをしていたもんですからね。あとは熊本地震の日付というのはね、まあ、ピンポイントに、まあ、当ててしまっていた、当てているという、まあ、言葉というのはね、ちょっとね、表現はちょっとおかしな話ではありますけどね、まあ、知ってて当たり前ですからね。それで今度は、まあ、もちろん現代人が非常に、まあ、危険と思っている南海トラフ地震ですよ、もちろん来るわけですよ、ずっと来ないというのはないんですね。2062年までに、まあ、絶対来るわけなんだけども、まあ、いつ来るのかだとか、あとはどこにいればいいですかとか、どこが危険ですかとか、まあ、いろんな問い合わせというのが多いわけですよ。他にもですね、余震はあるんですかとか、前兆はありますかとか、まあ、いろんなことがあるわけなんだけども、まずね、どこが危険なのかなんだけども、その地震というのは、その南海トラフ巨大地震というのは、まあ、そこそこでかい地震ですよ、そこそこっていう、まあ、表現はちょっとおかしいかもしれないけど、もうかなりと言っておけばいいかなと、現代人向けな言葉を使えばね、かなり巨大な地震ですよ、振動もすごいですよ、揺れというのがすごいですよ。そして、ね、何よりひどいのがやっぱり津波ですよ、軽く40メーターとか超えてくるような津波というのがね、一気に街を飲み込むわけですから、まず危険な地域というのは太平洋側ですよ、四国はもちろん一番で、まあ、もうはっきり言っておきますけど、一番被害があったのは私の記憶では静岡ですね。あとは和歌山とか四国ですよ、宮崎も大分も、かなり被害を受けたということですね。もうこればかりは仕方がないことですよ。もう自然の災害ですからね、防ぎようがないというか、いくらね、私がいつね、私が例えば危険ですとずっと言い続けてもね、実感がないでしょうから、もう来てからは初めてね、実感っていうか、なんていうか、もうその時は時数年に遅しでしょうけど、まあこればかりは仕方がないかなと思いますよ。私が例えばですよ、2010年の11月今頃ですね、13年前の今頃かな、2チャンネル、当時2チャンネルに書いたわけですよ、とりあえず山に登れと、3.11 が来るからということでね、もう3ヶ月前くらいに、4ヶ月ぐらい前に、まあ、一応忠告はしていたけれどもね、みんなもちろん信じることというのは、しないわけですよ、なんか現代人っぽいのが書いていたから、どうせ嘘だろうみたいな感じで、まあ、捉えたんじゃないかなと思います。それでいざ起きてから、まあ、騒がれたということですよ、その時ね、熊本地震のことも書いていたわけですよ。熊本地震の日付っていうのはね、もうピンポイントすぎる日付というのを書いたわけですよ。2016年の4月15かな、14かな、また会えたらいいなということを書いたわけですけど、山に登れというので、まあ、ある程度信用されて、で2016年の4月熊本地震ですね、その前から少しずつ騒がれていたわけですよ、当てたやつが今度は2016年の4月15ぐらいに何かが起きるぞみたいな感じでね、騒がれていて、ようやく来たわけですよ。そしたら熊本地震が、巨大な地震が来てね、また話題になってしまったりして、今現在に至るわけですよ。で今度は、まあ、南海トラフ巨大地震というのも、まあ、どんな感じですか、 みたいな感じで聞かれるわけですよ、うん、でも私はね、はっきり言ってあんまり明確にね、うん、こうこう言いたくてもですね、なかなか言えないわけですよ、うん、分からないように、うん、先輩方には伝えようかなとは思いますけど、あとは暗号とかですね、暗号ではもう書いていますから、まあ、それを解読したらね、正確な日付と時間だとか、うん、まあいろいろ現れてくるわけですけど、まだ解いた人っていうのは一人ぐらいしかいないわけですから、まあ仕方がないかなと思いますよ、うん、でもね、何かしらの、アドバイスとしてね、残そうかなとは思います、直前にね、うん、まあしかし今現在は、まあ、先輩方でも、まあ、分かりきっていることというのは、海沿いというのは危ないということですよ、うん、低い場所に住んでいる方々、太平洋側の低い場所に住んでいる方、海側のというのはもうほぼ間違いなく死ぬ確率というのは高いということは理解しておかなければいけないということですよね。さっきも言いましたけど、その静岡とか、あとは和歌山とか四国とか大阪なんかも危ないんですよ、うん、あとは大分、宮崎の海側ですよね、うん、まあ南海トラフ巨大地震というのはかなり巨大ですから、広範囲に、まあ、大被害というのが、まあ、起こるわけでね、あとはそのなんていうのか、都市部なんかも結構パニックになるわけですよ、うん、それもまあこれはあまり言われていないことだからあれですけど、かなりパニックになりますよね。あとこれはちょっとした私のなんていうのかな、ちょっともったいないっていうのもあってね、なんていうのかな、そういった地域に不動産なんかを大量に、もう大量というか、まあ、いくつか持っていらっしゃる方だとかもちょっと考え直した方がいいかなと思いますしね、全部パーになりますからね、まあパーになるっていうか、まあそこに居住していたらもう意味ないですからね、うん、あとねこれも言っておかないといけない、前も言ったんですけど、一応もう一回確認のためにね言っておこうかなと思いますけど、例えばなんですけど日付を教えてくださいと、うん、助かりたいですと、ほんで例えば私がその日付というのを言うとするじゃないですか。私はね、前にというか、その時空法に抵触するから言えないし、あとはその人口の大変化に関わってくるから言えないということを言いましたけど、まあ、あれはね、なんていうかな、実はそういったことがなくってね、本当の意味というのがあるんですよ。だから本当はね、知りたいなら教えてもいいんだけども、ね、例えばですよ、A さんに何年の何月何日に南海トラフ地震が来るから、その日はここに逃げていてくださいと、うん、その A さんというのは本来であれば、うん、その津波で死ぬ運命になるけど、どうしても助かりたいから、まあ、そういったアドバイスを私がするとするじゃないですか、うん、そうしたらね、どうなるかなんだけども、その A さんというのは助かるわけですよ、うん、助かるけど、その A さんの最も大切な人というのが逆に巻き込まれて死ぬ運命になるということですよ、うん、それがまあ大多数になれば、まあ、同じようなことを B さんもそう、 C さんもそうみたいになってくるわけですよ。代わりに犠牲になる人というのが必ず出てくるようになるんですね。だからね、本当はその人口増大変化というのは変わらないわけですよ。助かるものが多く出ればいいじゃないかみたいな感じでね、言う人もいるんですけど、そうじゃないんですよ。犠牲者の数というのは変わらないんですよ。一人が助かれば誰かしらが犠牲になるということです。しかも最も大切な人というのが代わりに亡くなってしまうということですから、うん、あえて言わないでおこうかなということだから、まあ今のうちにねこういったことを言っているわけですよ。まず太平洋側の低い地域に住むことというのは極力、まあどうしようもなかったらいいかもしれないけど、うん、その分ね、ある程度覚悟しておかないといけないということですよ、うん、 早いですからね、津波の速度というのはね。しかもね、何回も来ますからね、うん、南海トラフの地震というのは広範囲であって、あとはもう巨大で何発も起きるということで、もうなんていうのかな、もう恐怖でしかないと思いますから、もう本当に確保しておかないといけないということは、もう先輩方にはね、もうはっきり忠告しておきますよ。被害はね、3.11 のね、大体30倍ぐらいかな、うん、もうなんていうのかな、もう悲しくなるくらいの、うん、被害の多さですよ、うん、とんでもない被害者数ですよ。もうね、申し訳ないけど戦後みたいな感じになりますからね、確保しておかないといけないということですね。ある程度ですね、もうあちらこちらで原爆の跡みたいな感じになりますから、もう本当に確保しておかないといけないということははっきり言っておこうかなということですね。まあなんかね、まあこういった話もね、たまにしておかないとね、やっぱり常にね、なんていうのかな、4時地震大国ですからね、日本というのはね、ある程度覚悟しておく必要があるんじゃないかなと思ってね、まあ、定期的にこういったことを言っておこうかなということを思ってね、まあ今日言いましたけど、まああんまりね、そのなんていうのかな、暗い話ばっかりっていうのはね、ちょっと嫌でしょうからね、私も嫌ですしね、まあだからそのニュースというのをね、ざっと見ていたらね、ちょっと面白い話題を見つけましてね、なんかね、現代人の、私は未来人ですよ、私は未来人だけども、その今の現代人の20代の 40% は童貞らしいんですよ。もうびっくりしましたよ、本当。先輩方何考えてるんですか。理由なんかはね、コスパが悪いということで、なんか 40%だからね、10人中で4人は童貞なんですよ。100人中40人は童貞ですよ。もうびっくりしましたよ。未来ではね、そんなことないんですよ。20代、未来はね、未来の20代の童貞率というのはね、どのくらいだったかな、 7% ぐらいだったかな、100人中7人ぐらいが童貞で、だからね、現代というのはね、非常に童貞率というのが高いわけですよ。ほんでね、その理由というのをね、なんか読んでみたら、なんかコスパが悪いらしいんですよ、うん、まあ気持ちは分からなくないんですよ。なんかね、金を使いたくないということなんですよ。女に対して金を使いたくないと、うん、いうこと。なんかね、気を使うことというのが嫌とか、優しくしたりするのが嫌とか、ご飯をおごることが嫌とか、あとはもったいないとか、旅行に連れて行ったりするのが、そもそも彼女を作るとお金がかかると、なんかプレゼントをやったり、旅行に連れて行ったり、あとはドライブとなれば、その車が必要になったり、免許が必要になったりすると。マジで結婚なんかとんでもないと、もう一生なんていうの、コスパが悪い生活をしなければいけないとかね、理由に書いてあるわけですよ。もうびっくりしましたよ。もうね、人間にね、せっかく生まれてきているわけですよ、男というのはね。せっかくね、立派なね、生殖器もね、与えられているわけですよ。中二分に発揮する気持ちをね、持っておかないといけないということですよ。私的アドバイスではね、フル活用しないともったいないわけですよ。だからまあ日本のね、その人口というのはね、未来ではね、まあもちろんその激減はしているんだけども、こういったこともまあもちろん関係しているんだろうなと今は実感しているわけですよ。まあもちろんそういったなんていうのかな、物事の考え方がちょっとおかしな方向に行っていることももちろん要因として考えられるかなとも思いますし、その女性の考え方っていうのもまあちょっと、なんていうのかな、原因にあるのかなとも思いますよ。そのプレッシャーになっているのかなとも思います。その女の考え方が男がそのプレッシャーを受けているんじゃないかなと思いますよ。だって例えばなんですけど、女性がその相手に求める、ね、年収とか結構高いんでしょ、今のその現代人の、その平均より何百万か高いわけですよ。で、そういったことも、その男から見たら、うわーとか、無理やそんなとか、無理ゲーやみたいな感じで思うんじゃないかなと思いますよ。 もちろんね、安心して暮らしたい、ならば、その年収というのは高いに越したことはないわけですけど、そうで、ね、私は結構知っているわけですけど、例えばなんですけど、その使い方次第なんですよ、その年収とか。はっきり言ってね、年収1500も1000も750もあんま変わらないわけですよ。利用の仕方、その何ていうのかな、活用方法で全然変わってきますからね。例えばなんですけど、夫婦の年収の合算した金額というのが1200万ぐらいだとしてもね、毎月赤字の家庭というのは多いですからね、毎月借金しなければいけないとか多いわけですよ。だからね、その使い方次第だと思いますよ、まあしかしそういったことはね、その結婚してからの話ではありますし、まあ今はその何ていうのかな、20代のその童貞率の話ではありますけど、まあしかし全体的な感じを見たら、やっぱりそのなんていうのかな、バランスがおかしくなっているからとかもありますよね、頑張った分に見合わないとか、理由にあったわけですよ。もうどうしてもそのコスパが悪いとそこまでしないといけないのみたいな感じで捉えてしまって、もういいや独身でみたいな感じの男性というのが多いみたいですよね。だからもうその彼女も作らないと、もう彼女いらない、もう童貞でいいやみたいな感じ、風俗も行かないと、もういいみたいな感じでね、そういったことでその童貞というのが増えている、草食系、というのがかなりの比率で増えているということですよ。もう女性が怖いと、もう怖いよみたいな感じで、なんでそこまで高望みするのみたいな感じで、もう相手、俺なんてもう相手できないよみたいな感じじゃないかなと思いますよ。だからね、私未来人だから言いますけど、未来ではね、一夫多妻制というのがね、まあ、承認されているわけですよ。日本でですよ、どこかの民族とかではなくて、ね、日本というのはね、一夫多妻制が、まあ、当たり前な世界になっているわけですよ。それでね、なんとかね、人口の減少というのを食い止めている要因の一つになっているかなとも私は考えておりますね。そもそもさ、例えばなんだけども、私の元へも結構もう昔からね、メールが来るんですよ。好きな人がいますとか、告白はどうしたらいいですかとか、あとは付き合い方が分かりませんとか、まあそういった類のメールが来るんですけど、もう適当でいいんですよ、女を相手するのは。そんな気使わないでもいいんですよ。もうケツをバシッとか叩いてもいいんですよ。暴力とかじゃなくてね、冗談半分でですよ、もう冗談も言っていいしね、なんかね、高飛車な相手ほどね、私の場合はね、そういったことをね、言いたくなるんですよ。お前貴様何をお高く止まっとるんやみたいな感じで思ってしまってね、まあそういった態度を取るような感じでいいんですよ。まあもちろんその優しい男というのは、もちろん何て言うのかな、女性をね、もう安心させるということで、まあ優しい男というのはね、まあ、人気はありますから、まあ今優しい方というのはそのままいていいんじゃないかなと思いますけど、なんかね、フレンドリーな、その何て言うの、ふざけた感じの男でも全然いいんですよ。もう冗談が好きな男でもいいんですよ。もう楽しければいいんですよ。もうそんな硬くならなくてもね、その時一瞬一瞬が楽しければいいと私は思いますよ。もちろん先のことを見越してね、まあ、付き合うというのはもちろん大事ですけど、今をね、まあ、楽しく全力で生きることというのもね、まあ、考えて、なんか気に入った者同士ね、まあ、付き合うことというのはいいんじゃないかなと思いますけどね。ほんでね、その性行為をね、やって、で童貞というのをね、脱却する、まずここですよ。もちろん風俗に行ってもいいんですよ。風俗怖いとか、高いお金がないとか思うかもしれないけど、一回で経験することというのはね、大事なんじゃないかなと思いますよ。私はね、自慢じゃないけどね、風俗というのはね、あんまり行ったことがないんですよ。行ったことはあるんですけど、あんまり行ったことはないんですよ。未来での話なんですけど、ね、未来の風俗というのはね、もう AI というのが主流ですからね、AI 風俗ですよ、もうロボットが相手するような感覚だから、まあそれでもね、童貞というのを脱却する、もうロボット相手に童貞を脱却するというのが、まあ、あ っちの世界、その未来ではまあ常識ですから、まあそういったことでね、まあ未来の童貞率、例えば20代の童貞率というのはまあ現代と違って 7% まで落ちているというのも、まあそういった理由にあるんじゃないかなと思いますよ、今はまだ生身の人間ですからね、ちょっと怖いとか思うかもしれないけど、生身の女の人間相手に、まあ、童貞というのを卒業するみたいな感じだから、まあ、童貞の方々というのはねちょっと怖いかもしれないけど、思い切ってね、まあ、言った方がいいということですよ。もう人生というのはね一回しかないわけですからね、実際に体験してみることというのはねいいことだと思いますよ。私はね、未来ではねもう AI 型のそのロボットと一緒に住んでいる方というのはね非常に多いわけですからね、そういったなんていうのかな、不満を持つその独身の、男性というのはねあんまりいないわけですよ。もう AI のその人形とロボットと結婚している方というので、ね、非常に多いわけですからね。しかもね今の AI と違ってね、もう未来のその AI という名称ではないんだけども、もうレベルが違いすぎますからね。今の AI というのはもう原始的なことしかまあできてないわけじゃないですか、未来のロボットと違ってね。もう感情も持ってないし、まあとにかく全然違うわけですよ、未来のパートナーと、現代の AI と言われるロボットというかコンピューターとは、まあ、また全然違いますから。ああそうそう、あとね未来でもその一応ね生身の生命体とのその風俗相手をするような風俗というのもあるんだけども、人間以外というのもあるということはね、はっきり言った方がいいかなと思いますよ。内容がねちょっと過激になるからね、もうこれはこの話はねここまでにしておこうかなと思いますよ。あとさがっかりしたニュースがあるんだけども、タイ人がねナイフで日本人を刺したで死んだというニュースを見たんだけども、あれね本当恥ずかしいよ。現代の日本人というのは本当に恥ずかしいと思うよ。ねタイ料理店の前の自転車をね酔っ払い5人組がね蹴ったり投げたりしていたのをタイ料理店のスタッフが注意して揉めて、なんかそのタイ人をその5人でねボコボコにしていたらしいんだけども、で怒ってね、タイ人が怒ってその厨房から包丁を持ってきてね3人ぐらい刺したのかな、で捕まっていたんだけども、その3人刺したうち1人が死んだらしいんだけども、もうねはっきり言ってね死んで当然だと思いますよ。本当にもうできればね5人全員死んでほしかったと私は心底思いました。上品な表現なしでね、もう完全なアルコール犯罪ですよ。もうこういったことがあるからね、もう危険薬物ということでね、未来ではねアルコールというのはねもう危険薬物指定を受けてね、もう飲めないわけですけど、今はまだゆるゆるですからね、もう合法薬物としてね、まあアルコールというのをまだ未だにね原始的に販売しているわけですから、まあこういった事件だとか、あとは毎日のように飲酒運転で人を跳ねたり引き逃げしたりしているニュースというのがあるわけなんだけども、やっぱりね一日も早くね危険薬物であるねアルコールというのはねもう販売することをね禁止してほしいなと、もう本当に切実に願っておりますよ。しかしそのニュースというのはね、もう本当胸くそ悪くなりますね。せっかくね、タイ人の人がね、日本でね、店構えてね、頑張って働いているわけですよ。そのね、自転車というのをね、酔っ払い、もうアルコール中毒ですよ。犯罪者ですよ。犯罪者集団5人がね、自転車を投げて遊んでいてね、注意されたら逆上してね、殴りかかってね、5対2かな、タイ人に、日本人の酔っ払い5。でボコボコにしていたらしいんですよ。だから腹立ってね厨房から包丁を持ってきてね一人を刺し殺してね、あと二人は刺してね、であと二人はね土下座してね謝っていたらしいんですよ、タイ人に対して。で警察が来たらねまた生きってね文句言っていたらしいんだけども、本当に恥ずかしいと思いますよ、日本人として。未来人だけどね、未来人の日本人だけど本当に恥ずかしいと思いますよ。 酒の力、危険薬物の力を借りてね、あとは5人でね、威勢よくね、投げてたけどね、もう窮地に立たされたらね、土下座してね、謝っていたけどね、警察が来たらね、また強気になってね、文句言っていたらしいんですよ。もう本当に恥ずかしい。というもう全身刺し殺されればよかったんじゃないかなと思いますよ、本当に。もう本当に恥ずかしい。だからね、もう私からね、もうタイ人の方に、本当に私がもう謝りますから、謝罪しますから、もう本当にね、我々日本人のもう超絶アホ5人組がね、本当にね、悪いことをしました。本当にもうすいませんでした。タイ人の皆様、日本でね、一生懸命頑張っていらっしゃるね、タイ人の皆様、もううちのね、現代人の、日本人の大バカ者、5人組がね、生きてね、酒の力を借りて、生きてね、5人組だからと、生きてね、タイ人2人というのをね、ボコったらしいんだけども、本当に心底、もうすいませんでしたと、私からもう謝罪をします。いや本当にね、これはもう日本に、ね、住んでるタイ人の方、本当に気分が悪かろうなと思いますよ。もう私も気分悪いですからね、マジで本当にもう胸くそ悪くなりますよ。だからね、この刺し殺したタイ人の方というのはね、無罪でいいんじゃないかと思いますよ。私はもう時空政府に掛け合ってね、もう現政府と連携してね、もう無罪になる方向でちょっと話しかけようかなと、呼びかけようかなと思いますよ。難しいかもしれないけどね。ということでね、今日はもうこの辺で終わります。それでは先輩方、また。